こんにちは。
こんにちは。
ゼロから始める体づくりは、コンディショニングコーチ K とドクター猫による健康や筋肉をテーマにしたトークチャンネルです。
はい。
はい。
今日は大きい声でやっていきますよ。
頑張ります。
前回はね、僕の声が大きかったから途中で猫さんがちょっと音量下げたんですよね、収録の。
そう。
僕が熱く語り出したから。
そう、耳痛かったもん。
うるさいっていうことで。さあ。
そう。
で、ちょっと猫さんの声がね、小さく聞こえた。っていうか、前回の僕も聞き直しましたけど、はい、アップされたやつをですね、はい、結構ノイズがね、
入ってます？
思ったより入ってて。
あ、そう。私全然聞き直してないんですよね。
最近。
うん。
僕らもこうやって収録してるときに、
はい、
時々イヤホンにこう、ビビビとかチチチみたいなね、音があって。で、あれはね、前回はね、ないかなと思ってたら、
はい、
アップしたやつを聞いてみると、ちょっとね、入ってましたね、ノイズがね。で、ちょっとお聞き苦しいところがあるかもですが、まあ、これが、アマチュアの限界っていうことで。
嘘まあ、
もうちょっと機材がね、いいやつとかだったらいいんでしょうけど。
すごい簡易な機材ですからね。
ちょっと機械の、なんかご機嫌みたいなところもちょっとあるんで。
よしよし。
まあ今日は今のところ大丈夫そうですけどね。
はい。頑張ってもらいましょう。
はい。
1年続いたら、機材良くしようか、みたいな話をしたと思うんですけど、覚えてますか？
はい、来年の1月ぐらいですか？ 2 月か。
1月かな？
ぐらいですよね、うん、始めたの。
はい。
ですから、はい。
になったら、買いましょう。
うん。お年玉で。
お年玉で。
誰もくれませんけど。あげてばっかりですけども。
ね、出ていくばかりですよ。
はい、うん。まあ来年1月に変えたらいいですね、はい、新しいマイク。
なんかおすすめのやつあったら教えてください。
なんかあったらね、教えてください。はい、早速今日のテーマ行きましょうか。
はい。
はい。今回は、
はい、
ウォーミングアップについて。
ウォーミングアップについて。
はい。
はい。
聞いていただいてる方の中にも、
はい、
スポーツされてる方も多いと思うんですよ。例えば、自転車乗ってますとか、
はいはい、泳いでますとか、
うん、走ってますとか、
はい、
野球してますとか。で、それぞれのスポーツ競技を、はい、習ったことがある方は、例えば、まあ、学校も含めてですね、
はい、
部活とかクラブで、
はい、
まず、まあ、準備運動、ウォーミングアップっていうものをしてきたと思うんですけど、
はいはい、1、2、3、4、5、6、7、8ってやつね。学校でやるやつね。
何急に。
え、学校そんな感じじゃないですか。
それラジオ体操ですよ。
違う。
いや別にまあカウントしてもしなくてもいいんですけど、まあでも、まあ今のカウントがちょっと一つポイントになると思うんですけど、それ、今、カウントを聞いたとき、皆さん何を思い浮かべました？まあ僕はラジオ体操、体操っていうものをね、うん、思い浮かべたんですけど。
私、屈伸とか。
あ、屈伸。
はい。
屈伸なんかもそうですけど、曲げ伸ばしですから、
はい。
動いてますよね。
動いてますね。あ、そうですね。
はい。
はい。
こういった、その、動きながら体をほぐしていくストレッチを、
はい。
何と言いましたか？
動的。
はい。動的ストレッチ。まあ、英語でダイナミックストレッチというふうに言います。
はい。
それに対して、
はい。
止まった状態で、
はい。
行うストレッチを何と言いますか？
静的スタティック、
はい。
ストレッチ。
と言いますよね。はい。で、このスタティックとダイナミックについては、この1年、2年ぐらいで、
はい。
この違いと、まあ、それぞれの役割、効果っていうものをよく言われるようになってきまして、
はい、
先日ですね、僕がヤフーニュースで、はい、ちょっと見たやつなんですが、ご紹介したいと思います。アメリカのメジャーリーグ、野球のメジャーリーグですね。
はい。
のことについて、で、行われるウォーミングアップについてですね、書かれておりました。ちょっと読ませていただきます。
はい。
これまでいろんな球団を取材した中で、自分なりに見つけた法則がある。まあ、これは新聞記者の方がね、書いてるわけです、はい。全体練習前のストレッチをいい加減にするチームは勝てない。 各チームともにストレングス担当コーチを中心にストレッチの時間が設けられているが、弱いチームに限って誰もコーチの指示に従わない。同じチームでも年々傾向が変わるのが面白い。キャリアの長い選手はストレッチを重視する。イチロー選手は練習前に入念なストレッチを行うことで知られるが、ブルージェイズのバティスタも時間をかけてストレッチする。今季ワールドシリーズ第一戦で史上最高齢負け投手となったメッツのコロンは、42歳の今でも普通に股割りができる。まあ、股割りって、まあ、開脚前屈ってやつですかね。
はい、そうやってね。
ね。
はい。
先日40歳で現役を引退した高橋久典も、はい、ストレッチにかなり時間を割いていた。ストレッチの重要さを身をもって体験したことがある。3年ほど前、ジョギング中右膝が痛むようになった。年を取るのは嫌だねと思いながらも、体勢が強いタイプなので放っておいたら激痛で走れなくなった。取材に行く先々でトレーナーさんにアドバイスを請うと、ちゃんとストレッチしてます?と幾度に聞かれる。してません。してください。以来、毎日5分のストレッチと、休日にヨガを始めたら、効果てきめん。ここ2年ほどは、右膝の痛みと無縁の生活を送っている、ストレッチ侮るべからず、という、まあ、佐藤、これ、直子さんっていうのかな?日刊スポーツコム、メジャーリーグベースボールコラム、ベースボールの風というところからの、記事だったんですけど、
はい。
ここには、スタティックとかダイナミックは書いてないですよね。
書いてないです、ね。
ちょっとストレッチとしか書いてないんですけど、
はい。
おそらく、まあ、この人の言う強いチームっていうのは、
はい。
ダイナミックストレッチをしてると思うんです。うん、
動きながらやる方ね。
そうそう。
はい。
で、スタティックがいけないってわけではないんですが、
はい、
そもそも、ウォーミングアップの目的って何なのと、そこからちょっと話を紐解いていきたいんですが、
うん、
いくつかあります、
はい。
で、一つに関節の可動域の拡大。
はい。よく動くようにする。
うん。
はい。
ってのがあります。
はい。
で、あと、筋温、体温を徐々に上げよう。
体を温める。
そう。
はい。
で、まあ、それに伴って筋肉に力が入りやすい状態、側痛。
側痛。
筋の側痛。
側痛は促す?
通る。
通る。はい。
あと、まあ、精神的にもやる気を向上させていく。
おうほう、気持ち上げていくよ。
そうそうそう。はい、まあ、体が冷えとったらね、寒い寒い言ったら、
運動どころ
じゃない。しようという気になりませんからね。
はい。
で、あともう一つは、メインのトレーニング、メインの動作の予備運動。
予備運動。
まあ、プレっていうやつですよね。
あ、まあ、準備ですね。
そうそうそうそう、はい。だから、そうだな、トレーニングで、スクワットを今日はやりたいなと、思ったら、
はい、
スクワットって屈伸運動じゃないですか。
はい。
で、その時の予備動作として、手をお膝の上に置きまして、
はい、
小さく曲げ伸ばしするところからちょっと深くしていって、で手をのけて姿勢を正して重りを担いでってやったらメイントレーニングにつながっていきますよね。
ちょっとずつ上げていくみたいな。
そうですね、
はい、
まあ負荷強度、
はい、
あと回数ですかね、
うんうん、
これらをまあ徐々に上げていく、まあ、その、まあ、初期の準備運動みたいな、はい、そういう意味合いもあるかなと思います。まあ、主にこの5つぐらいだと思うんですけど、
はい、
ダイナミックストレッチは、まあ、いずれにおいてもですね、効果的だと思うんですよ。
はい。
で、スタティックストレッチっていうのは、静止した状態ですから、まあ、例えば筋肉を伸ばし続けてるっていう言い方ができると思うんですよね。
はい。
ずーっと同じ力で。で、じゃあ、それが、ダイナミックより効果的なのかっていう、まあ、視点がいると思うんですよ。
うんうん、
で、筋肉が例えば、まだ冷えています。
はい、
で、血流が、まあ、冷えていたらあまり良くないわけですから、うん、そこに、まあ、強い力でなくても、ずっと引っ張り続けているよりもですね、小さい動きから、曲げ伸ばしをして、 筋肉を縮めて伸ばして縮めて伸ばしてって動きを入れたダイナミックストレッチの方がより安全であり、
はい、
より筋音も上がりやすく、
はい、
可動域も広がりやすく、
はい、
というまあメリットの方が大きいわけですね。からまあメリットデメリットは必ずどちらにもありますが、
はい、
よりダイナミックストレッチの方がまあメリットが高いということをこの1年2年よく聞くようになりました。うん、なんか、ただ僕はなんかこう、スタティックストレッチさんの気持ちになると、
はい、
なんかスタティックをするのはダメだみたいな言い方をよくする人もいるので、
はい、
あんまりそうこう決めつけなくていいと思うんですよね。
ダメではないですね。マイナスになるわけではないと思いますけどね。
そうそう。
まあでも寒い、冷えてる時にいきなりギューって伸ばしたら、
うん、
あれですよ、私のイメージはね、チューチュー。
なんだチューチューって。
お菓子。氷菓子みたいな、チューペ
ット。ああ、真ん中でパキッと折
る
やつ
でしょ。あれで冷えてる時に、
パ
キッとなるでしょ。
なるほどね。
みたいなイメージはちょっとありますね。うん、ちょっとずつこうやってやってたら、はいはい、ビヨーンって伸びてい
い。ああ、なるほどね。
困るけど。
あれはね、
そうそう。
あれは切れなくて困る方ですけど。
でも切れない方がいい
から。筋肉は切れると困る方ですけどね。
そう。
うん。
だから、ちょっと温まってる時の方がスタティックはいいと思いますよね。
そうですね。
お風呂上がりとか、それこそ、運動して有酸素運動して温まった後とかの方が効果的って言います、ね、
うん、そう。あと何秒間静止することをもってスタティックというかってところもまあ曖昧ではありますから、
定義はね、
うん、例えば肩のストレッチ右側5秒、
うん、
左を5秒、また右5秒、左5秒っていう風に5秒5秒ずっと交互にやってると、それは5秒ずつのダイナミックストレッチとも言えるかもしれませんからね。
うん、うん
うん、まあ、あまり長時間同じ姿勢でいるよりも、
はい、
ある程度動かすということの方が、まあ、ダイナミックストレッチとしては大事なポイントになってくると思います、
はい。
じゃあダイナミックストレッチの定義っていうのも同じようにこれっていうふうに、まあ、明確に言うことは難しいと思うんですが、
はい、
僕がおすすめしたいのはですね、
はい、
人間の基本の運動3つありましたよね。はい、
ありました。呼吸と、
はい、
咀嚼と、
はい、
歩行、
はい、
よし、
はい。この3ついいと思うんですよ、ウォーミングアップに。
はい、
例えば、まあ、メジャーリーグの選手とか見てたらガム噛んでますよね。
噛んでますね。
で、歯の噛み合わせとかも大事ってよく言ったりしますよね。
はい、
で、マウスピース作る人なんかもいたりしますね。特にこう一瞬的にグッと力が必要なスポーツとか、は
い、ボクシング、
まあボクシングもそうだし、あ、そうそう、ああいうのってね、
はい、
いらっしゃいますよね、
はいはい。
で、ということはその噛む動作によって、これ一つよく言われるのは、これ食育なんかもそうですけど、はい、脳の発達を促すというのがありますよね。
あ、はいはい、
頭にこう血を送る。っていう一つ役割があると思いますよね。
はい。
だからああいうガムをちょっと運動前に噛むっていうのも、まあいいかもしれない。
あ、ね、
ま
あ、
ガムじゃなくてもいいんですよ。スルメでもいいんだけど、ちょっとでもスルメジムで噛むと臭いから、いけないけど、
はい。
うん。それも一つだと思う。
運転中もガム噛んだら目覚めますもんね。
ね。
うん。
あとはまあ、当然歩行っていう、歩くウォーキングっていうことも、ウォーミングアップになりますね。
はい。全身運動です
ね。まあ、そうですね。
はい、
うん、まあ、特に下半身はやっぱりよく使いますからね。
はい、
うん、あと呼吸なんですけど、
はい、
これはただ吸って吐いてでは、うん、なんだろう、日常の呼吸と、まあ、ちょっと同じになっちゃうと思うので、
はい、
僕がおすすめしたいのは2つの呼吸を意識的に分けてやってみる。
そう、
1つは腹式呼吸ですよね。
はい、お腹の、
そう、息吸った時にお腹が膨らむ、吐くとキューッとしぼんでいく感じね、はい。で、もう一つは、今度胸の胸式呼吸ですね。
肩が上がるやつね。
うん、これも意識的にやっておいていいんじゃないかと思うんですよね、
はい。
比較的腹式っていうのはリラックスの呼吸で、
うん、
胸式っていうのは運動強度が上がるにつれて、腹から胸に、胸式に変わっていきやすい。
うん、
まあ、ダッシュした後ってぜいぜいはー
はー、はい
はい、腹では呼吸しませんね。やっぱり胸で、肩で呼吸しますけど、はい、そういった呼吸筋、呼吸に、関わる筋肉を促進させるという意味で、
はい、
腹式、胸式の順番で呼吸をやっておくといいかなと思います。
うん、はい、
まあ、組み合わせて、まあ、ジムに行ってる方だったら、まあ、ジムじゃなくてもいいけど、はじめウォーキングで時速5キロぐらいで歩くと。その時は、比較的リラックスした腹式呼吸を組み合わせてみる。うんうん、まあ、そこにガム噛んでもいいですけどね。
はい。まあ、時々ベロ噛みますから。
まあ、動きながらはね、はい、ちょっと気をつけて。で、まあ、時速7、8ぐらいからジョギングに変わってきますけど、
はい、
その辺から、胸式呼吸をちょっと取り入れる。
はい。
うん。から、ここではお腹はキュッと締めて、
はい、
まあ、よくドローインというのを言いますけども、
はい、
体幹のコアと言われるインナーユニット、
はい、
まあ、腹横筋、横隔膜、うん、骨盤底筋群、多裂筋、まあ、またこういったインナーユニットをキュッとこう締めて体幹の安定に伴い、今度胸の呼吸、胸式呼吸に変えていくというふうにしていくのもいいと思いますね。で、それを、まあ、例えばそうだな。まあ、僕はだいたいジムでやるときは10分ぐらい、それで、歩いたり、バイクを漕いだりして、
はい、
10分ぐらい、少しこう汗が出るぐらいまでやって、かな、ダイナミックストレッチ、実際にマットスペースに行って、バランスボールを使ったりとか、
はい、
ゴムチューブを使ったりとかして、ダイナミックストレッチを組み合わせていってます。
うん、まずちょっと歩いたり、走ったりして、
うん、
簡単な運動で体を温める。
そうですね。
それからダイナミックストレッチ。
そう。
うんうん、
まあ、ちょっと汗かいてるかなっていう目安と、あとは心拍数ですね。
はい。
まあ、これ、うん、脈をちょっと測ってみて、
うん、
まあ、僕は140ぐらいまでは上げるようにしてますね。
最初の段階で。
うん。
もうダイエットゾーンと一緒ですね。
まあ、そうですね。
はい、
140といえば、まあ、僕にとっては、
はい、
最高心拍数、最大心拍数に対しての、まあ、70% ぐらいをイメージしてます。
ほうほう。
あ、いきなり当然、開始1分後からはそんなに上げないんですけど、
じわ
じわじわと徐々に上げていくってことが大事なので、
はい、
10分経った時に、
うん、
140になっているぐらいにしてます。
はい、
うん、まあ、それが目安。
はい。
はい。ですね。
これが、運動の始まりからダイナミックストレッチまで。
そうですね。
はい。
うん。
うん、
で、プラス、
はい、
今から自分がやりたいメイントレーニングや、
はい、
そのスポーツ競技に合わせた動きっていうものをプレとして行っておくといいと思うんですよね。
はい。
そうですね。エアロビクスの、まあ、レッスンなんかは、
うん、
もうこれがすごくこう、しっかりできてるんですね。ウォーミングアップからメインまで持っていくまでに。
プログラムされてますね。
そうなんですよ。
はい、
で、まあ、ザ・フィットネスと言えるような、まあ、エクササイズですから、
はい、
より万人が一定の効果を得られるように、より安全にできるように、まあ、考えられてるものなんですよね。
はい、
で、例えばじゃあエアロビクスの中級のレッスンをするときに、
うん、
こう振り付けっていうのをね、
はい、
コリオっていうのをまあ考えていくわけなんですけども、
はい、
例えば、1,2,3,4,5,6,7,8、
はい、
8カウントですね、
はい。
で、それが4回続くと32カウント。
はい、
これをまあ1フレーズと言いますけども、
はい、
このフレーズをだいたいまあ、4フレーズぐらい振り付け考えておきます。
もう、128カウントもあります。
まあ、結構ありますよね。
はい、
で、その中に、単純な直線的な動きだけでなく、
はい、
ターンであったりとか、
うん、
A と B というステップがあったら、それを組み合わせたような、ステップであったりとか、
はい、
まあ、より、まあ、例えばスピードを上げて複雑にしたりとか、
うんうん、
いうふうにして難易度、強度っていうのをこうも上げていくんですけど、
はい、
当然、いきなりそれはやっぱできませんので、例えばそうですね、メインパートの中に、グレープバインステップ、
はい、
これは右に4カウント移動、左に4カウント移動する、まあ、ステップなんですけど、
はい、
4歩で移動するわけですね。1,2,3,4,1,2,3,4。
はい、
じゃあ、それをやる前にもうちょっと簡単なプレーとしたらどうしたらいいですかね。
足踏み4つ。
ああ、いいですよね。はい。その場で足踏みをする、
はい。
で、それで8カウントを確認する、
はい。
その次どうしましょうか。
グレープバイン。
4の半分は
2。
だから、右に、2歩。
左
2歩。 で、そう。で、それはステップタッチって言うんですけども、はい、まあ、よく、右、チョン、左、チョンって、まあ、よく言うんですけど、はいはい、右足を出して、そこの横に左足をチョン。
チョン。
で、左足開いて、その横に右足チョン。
はい。
まあ、よくそのアイドルが歌うとき、昔のね、そう、昔のアイドルが歌うとき、だいたいステップタッチしてますけども、
はい、
みたいな、より単純で、重心移動が少なくて、強度が優しいものをプレートして、ウォーミングアップなんか入れるわけですよ。うん、で、そこに、じゃあもうちょっと強度足したいなと思ったら、ちょっとこう手を叩くクラップ、手の動きを入れたりとか、なんかを、まあ、していくと、いうふうにして、まあ、プログラムしていくんですけども、
はい、
まあ、そういった簡単なステップタッチレベルの簡単なステップ、もう、回転もターンもなくて、
はい、
絶対みんなができますよねっていうものをウォーミングアップで入れてたりします。
まずそれをやっといてから目的に、のやつに変えていくと。
うん、そう。
それを他の、競技にも応用していきたい、まあ、ということですね。はい、
ですよね、
うんうん。
例えばですよね。はい、じゃあ、猫さん、あの、バレエされてましたけども、
バレエ
の教室行った時の、ウォーミングアップってどんなことしてましたか、
はい、ウォーミングアップって、私が行ったとこあんまなかったですけどね、行ったらとりあえず、みんな柔軟をして、
はい。
それから腹筋を100回やって、
おいきなり結構きつい
感じ、ね、いきなりやって入ってきて、で、それからバーレッスンっていうのが、
あ、はいはい、
そこからが本当の始まりなんですけど、バーレッスン、はいはいはい、完全に基礎練習ですね。
はいはい。
バーを持って、基本動作を一個ずつやっていく。基本動作を組み合わせてやって、それだけで多分30分以上やります。
その時のですよ、はい、柔軟体操、
はい、
柔軟っていうのは、何ストレッチやったんですか？
スタティックです。
ね。
若かったよね。
だから、かなり、バレエの場合っていうのは、
はい、
その、何でしょうか。続けてる年数にもよると思うんですけど、
はい、
きっとまあ猫さん本格的にされてたと思うので、
そうそう、
周りにもみんな柔らかい子ばっかり、
そう、
関節可動域大きい広い人ばっかりだからこそ、まあスタティックストレッチでこう急にやっても大丈夫なんですけど、
そうです
ね、これ一般的な人はやっぱまずちょっと難しいですよね。
そうです、
開脚ベタというわけにいきませんから。
確かにバレエもそれは個人が好きにやることで、
うん、
で、そのバーレッスンの後にちょっと柔軟タイムがありました。体が温まってから、まあ、やっぱりスタティックなんですけど、
うん、
しかも先生乗ってきたりするんですけど、うん、もうちょっと温まった頃にやってましたね。
ね、相撲でいう可愛がりみたいな感じ、しごきみたいな、なんかそんなイメージありますけどね。うん、あと、その、今回ダイナミック、スタティックって2つ出てきましたけど、
はい、
聞き慣れないと思うんですが、バリスティックってあるんですよ。
バリスティック。
なんか強そうでしょ、名前が。で、これってね、俗に言う反動をつけたストレッチなんですよ。これフィットネスではやっちゃダメって言われてて、
はいはいはい、
例えば前屈をしてね、太ももの裏を伸ばしたい時に、ふっ、ふっ、ふっ、みたいな、
はいはいはい。
で、それを後ろからまた押す先生、みたいな感じ、
はいはい。
で、あれは、一定の筋肉の強さ、柔軟性がすでに持ってる人でないと危ないんですね。
ある程度あればいいんですか？
そう。
いいことになってる。
うん。でもその、まあ、基準が曖昧ですが、
まあそうですね、
あれなんかはですね、筋の側痛を高めるためにやってるとこがあって、
うんうん、
柔軟性そのものを出すっていう目的とはちょっと、まあ次の段階に行ってる感じなんですよね。いきなりバリスティックやるのもやっぱ危険ですけども。
みんなあれで柔らかくなると思ってやってますけど。
ね、
ふわっとそうじゃないわけだ。こう
一生懸命やってる感じはするんですけど、
ね。伸ばされた筋肉がむしろ活性化する。
そう。まあちょっと興奮させてるわけですよ。あれはね。その筋の反射を利用しましてね。だけど、やっぱ関節周囲の筋肉を含めた組織が運動習慣がない方っていうのはあまり強くないわけですから。
はい、
あんなに強い刺激を反動をつけると。
そうですね。
危ない、
はい、
ということで、まあ一応フィットネスの世界では禁止やめましょうという、
はい、
ことになってます。
ちゃんと慣れた方がやるように、
うん、はい、
はい、
あとまあ バレーであったり、まあ僕だったら水泳をやっておりましたけども、
はい、
そのスポーツ競技に、それぞれの特性に合ったウォーミングアップもあると思うんですが、
はい、
僕がさらにもう一つちょっとお勧めしておきたいダイナミックストレッチ順番。
順番。
体の部位ですけどね、部位の順番なんですが、はい。基本的には、大きい筋肉を使うものからやっていただくといいかなと思っています。例えば、大きい筋肉どこら辺にあります？
腹、背中、太もも。
そうですよね。だから体幹と、まあ、太もも、足ですよね。
はい。
を使うものがいいかなと思うんですね。で、その体幹を構成している主となる骨といえば何ですかね。
体幹、背骨。
そうです。
はい。
まあ、スパインという、まあね、英語で言いますけど、
はい、
この背骨をどういうふうに動かすかっていうところで、今日は3つ順番を覚えていただいたらと思うんですが、
はい。
はい。1つ目は、縦。
縦。
はい。これはまあ、屈曲伸展と言いますけど、前に倒す、後ろに倒す、まあ、前屈後屈という言い方もしますね。
はい。
縦。
はい。
で、次、
横。
はい。これは側屈ですね。
はい。
右倒し、左倒しということですね。
はい。
そして最後が、ひねる。
ひねる。
はい。回線と言いますけど。
ぐるーっと回すのとかもありですか？ラジオ体操。
ですね。これがちょっとこれ、それがね、複合的になりますので、
はい、
基本的にはその右向き、左向きっていう、ひねるやつですね。
はい、
そうそう、
はい。
この順番をぜひ、導入していただくといいかなと思うんですよ。
縦横ひねる。
もう覚えやすいでしょ、
はい、
縦横ひねる。で、縦が一番背骨にとってシンプルな動きなんですよ。
普段やってますね、何かと。
そう。
うん、
で、ひねるが一番複雑な動きなんですよ、うん。で、他の関節もそうなんですけど、例えば肩関節の可動域っていうのはすごく広いですね。
はい。
ぐるぐる回せたりとかひねることもできますけど、はい、で、より複雑な動きをするときに、インナーマッスルの動員も増えるんですね。
はい。
まあ、筋肉そのものの動員も増えるんですよ。
うんうん、
だから、回線ひねるっていうのは、筋の動員が多いんですよ。だから最後に取っておくんです。
ちょっとずつ起こしていくわけです
か？そういうことです。そういう考え方ですね。
はい。
し、あとは単純に動きそのものが、慣れているものが多いと思うので、普段の日常生活を考えていただくと、はい、靴を履きましょうか、前屈とか言って、ここ、ね、体、前に倒しますわね、はい。で、後ろに倒すことは、まあ、ほとんどないと思うんですけど、
背伸
びぐらいですね、反らすみたいな、そんなもんですけどね。で、横に体を倒すっていうのはどうですか？
ないです
よ。ないでしょ。音楽会の時ぐらいですよ。合唱する時ぐらいですよ。
倒さないでしょ。
うん、
倒さない、倒さない。
で、まあ、ひねるは、まあ、多いっちゃ多いんですよね。まあ、歩いてる時もひねってはいるんですけどね。あるんですけど。
はい。
うん。だけど、まあ、一番シンプルなのが縦でございますので、はい、それからやっていただくといいかなと思うんですよね。
はい。
うん。で、
はい。
うん。
どうぞ。
で、例えば、これ、水泳を、ちょっと、
はい、
例にとりますと、
はい、
水泳の縦の動きをする泳ぎっていうと、
バタフライ。
そして、
ん？
平泳ぎ。
平泳ぎは、あ、ここか。
うん。右手と左手が同時に動くでしょ？
はい。
で、体を起こして倒して、起こして倒してするでしょ？
はい。
で、よりまあ、うねりが少ないのは平泳ぎなんですよね。
はい。
だから、まあ、背骨のことを考えれば、まず、平泳ぎ。
が、優しい。
うん。
はい。
かな。
はい。
と思います。で、次、バタフライ。
はい。縦だけ。
うん、そう、
はい。
で、もう少しこう、上下のうねりが大きくなります。まあ、腕を回しますから、
はい、
その腕の重みもあって、こう少し沈んだりもするので、
はい、
上下動が少し大きくなってくると。
はい、
で、次なんですけど、
はい、
次僕がおすすめしたいのはクロール。
クロール。
クロール。
はい、
で、クロールになってくると、体をひねる動きが 入っていきますね。
はい、
であと息継ぎ呼吸した時なんかに側屈ってその横に少しね、これやりすぎてはいけませんけど、
はい、
あの入っていきますね。
はい、
そして最後背泳ぎっていう順番にしていくと、はい、より直線から曲線っていう動きになってくるかなと思うんですよね。だからよりシンプルな動きからちょっとこう複雑な動きに、あの体の動かし方ですよ、
はいはい、
あのでいうとなってくるかなと思います。
はい、まあちょっとアマチュアというか、はい、普通の人バタフライいけない、
ああまあ、
ね、けどね、
まあもうそこはもう飛ばしてクロール行けばいいんですよ。、はい、平泳ぎから、
ね、あれが実はドルフィンを2回打ってるっていうことを割と最近、
はい、バタフライ、
はい、足見えないじゃないですか、なんか、ね、隠れて、
まあ第一キックと第二キックって言うんですけどね、はい、2回蹴ってます。ま
あ、謎でしたけど2回打ってるらしいですね。
はい、はい、そうです。はい、そうです。
はい、
はい、ちょっと鼻かみたいですね、僕は。
ちょっとお待ちください。はい、再開。
はい、鼻かみました。ちょっと鼻の通りが良くなりましたけどね。
おめでとうございます。
すいません、すいません。うん、
何
の話、ウォーミングアップの話。
バタフライは2回、
ああそうですけどね。そうそう
そうそう、ダイナミック、ちょっと歩きました、ダイナミックストレッチしました。
はい、
その時は縦横ひねる、
はい、
そしてプレする、
うん、プレの動きをやっておくと、
はい、
いいですね。
ここまで来た、
きっとそこまでやると、
はい、
20分から30分はかかると僕は思うんですね。
かかるね。
しかけるべきだと思うんですよ。
はいはい、
そうそうそう。でこれはまあ、さっきメジャーリーグのね、記者の方がこうニュースで書いてましたけども、
はい、
強くなればなるほど、習熟度が上がれば上がるほど、より時間を僕は取るべきだと思うんですよね、この通り、うんうん、書いてた通りで、
はい。
うん。っていうのは、よりやることが今後難しくなってくるだろうし、
はい、
強度も上がってくるだろうし、はい、じゃあそれに合わせてやっぱ準備にも時間をかけないといけない、うんうん、わけですから、
はい、まあ、ピラミッドみたいなもんですからね。
そうです。
準備からちょっとずつ積み上げて今の一番すごいとこがあるから、毎回ちょっとそれはたどらないとい
けないわけですよね。そうそうそうそう。から僕は自分自身もいつもトレーニング考えるときに、
はい、
調子がいいか悪いかをどう判断するかっていうところの一つがウォーミングアップなんですよね。
う
ん、で今日なんか調子悪いなと、
はい、
体が動かんなっていうふうに思ったら、うん、だからこそウォーミングアップをもっと多くしてもっと時間をかけてやるというふうに心がけておりますし、
はい、
それをしないと自分が到達したいレベルの技術のところまで登れないと、ピラミッド登っていけないっていうふうに考えてます。
はい。
うん。
土台グラグラみたいになる。
で、よりプレーを、パフォーマンスを安定させるためには、そのピラミッドの大きさというよりも、
はい、
形ですね。
はい。
はい。一番下にウォーミングアップというものがあって、その次にトレーニングというものがあって、うん、ね、メイントレーニングというのがあって、はい、で最後に、技術が乗っかってきて、
はい、
でそれで綺麗な三角形になってくるんですけど、
はい、
その形を綺麗に整えれたら、
はい、
プレーパフォーマンスが安定すると。
下が細かったらなんか縦長三角形になったらパターンみたいな、
う
ん、
そういうことです、
はい、
上の技術だけを追い求めても下のベースができてないとですよね、
はい、
やっぱりグラグラグラグラしますね、ピラミッド、ね、逆の形になってしまう。
最近問題になってるやつみたいなね。
うん。どういうこと？あ、クイの問題、ね、
違う違う。
マンションの。
小学校とかの、
はい、
あの、体育の、運動会のピラミッド作るじゃないですか。
はい。はい、あ、そっちのピラミッドの話？10段
ピラミッドとか作って落ちてるらしいです。
骨折してしまうっていうね。
は
い、
やりすぎだよ。
10段やりすぎですね。
はい。
はい。
はい。はい。またちょっと脱線させてしまった。
はい。
はい。
はい、
ということで、綺麗なピラミッドを作るべく。
はい。時間をかけてください。
準備大事。
はい。
はい。
ですよね。
はい。
で、こういったことを、僕は今後、うん、やっぱりこう、学校っていうところでね、
はい、
体育っていう中で、どんどん、学校の先生に、教えてってほしいと思うんですよ。
はい、はい、はい。結構ね、大学生の、部活してる人、こう、
はい、
足つるとかね、あっちがつるとかすごい言うんですよ。
うん。
で、なんかで怪我して病院に行ったら、うん、全然ストレッチしてないだろう、みたいな。
まあよく聞きますよね。言われるらしい
ですよね。やっぱり、まだ若くて勢いだけで動けるから、
そう。
そう、大したストレッチもせず、
そう。
終わってからの生理体操みたいな、クールダウンもせず、そうそう、とにかく練習して、試合して、プロテイン飲めば OK、みたいな。
それでね、伸びる時期があるんですよ。それはどうしてかというと、若い頃っていうのは、まあ正直そんなにウォーミングアップしなくても、
はい、
ある程度の柔軟性、これ体に潤いがありますから、
はい、
あの、すでに、そのピラミッドの下の方がね、
はい、
結構こう、まあ貯金じゃないですけど、
うんうん、
結構あるんですよ、
うんうん。
で、そこにガンガントレーニングして、体力と技術を積み上げるとある程度形になっちゃうみたいな時期があるんですよ。で、それを その時期を早熟に迎える人もいるわけですよ。
は
あ、うん、で、そういう人はその後その成功体験から抜けきれず、
はい、
同じことをする、すなわちガンガンやるんですよ。
はあ、体が老いてきても、
そう、
はい、
の時に本当に強い人はどうするかというと、もう一回ピラミッドの形を見直す。
うん、
もう一回土台から、関節の可動域から、
うん、
もう一回見直すわけですよね。
ほうほう、
そう。っていうふうにすると、強くなっていきますよね。
はい。
ということです。
はい。若さに任せず。
そう。
はい。
もっともっとやっぱりね、あの、学校でやってください。
やってください。
やってほしい。
はい。
ウォーミングアップっていう授業をやってほし
い
ぐらいですよ。
はい、ね、うん、大事ですからね。
そう。
今はいいけどね、みたいな。
そうそう。
うん。
ですから。
ね。
って思うんですけどね。
はい。
はい。
やってもらいましょう。
さっきまあ猫さんクールダウンのね、話、はい、あの生理体操の話ありましたが、
はいはい、
クールダウン生理体操に関しては、
はい、
スタティックストレッチがおすすめでございます。
スタティックね。
静的ストレッチですね、
はい。
で、長さなんですけど、まあ一つの部位につき、まあ僕は10秒から、まあ長くて30秒ぐらい十分だと思っております。
はい。
うん。
あんまりやりすぎるとストレッチウィークネスになるって。
まあそうですね。っていうのは、あの、筋肉というのはそもそもの役割は、
縮むこと。
縮むことは、すなわち緊張させることでございますので、
はい、
で、過剰にトレーニングや、まあそのパフォーマンスにおいて、過剰に興奮したであろうと、
うん、
過剰に緊張してたであろうという前提でクールダウンをするわけですから、うん、まあさほど今日は疲れてないと。まあ、ストレッチせんでいいわけじゃないんですけど、そこに過剰にまたストレッチをスタティックしてしまうと、筋が今度緩みすぎるというかね、伸びすぎてしまって力が入りづらくなりますから、
はい、
グッドコンディショニングとは何か、良いコンディショニングとは何か、適度な、筋肉の強さ、
はい、
適度な長さを保っているということが大事なので、
はい、
まあ数字に必ずしもこだわるのではなく、常に体と対話をしですね、
はい、
これでいいかと、もうちょっと伸ばすかと、
はい、
問いかけていた、うん、マッスルトークですね。
マッスルトーク、
うん、フェイストゥーマッスルですね。
フェイストゥ
ー向き合
う筋肉と向き合い、体と対話するということですね、う
ん、はい、
はい、
全然うまく言えませんでしたけどね、
はい、私の先輩は手術の時、
はい、
組織と対話してるらしいですけどね。
どういうことです
か。ちょっと黙ってくれる、今組織と対話してるからっていう時があるらしいですよ。
鬱陶しいですね。
大事ですか。
はい。
はい。
はい。まあまあ喋りましたね。
ね、
はい。
はいはい。
はい。
ピラミッドといえば雑談ですけどね。
はい、何？
雑談ですけど。
はい。雑談のコーナー。
じゃじゃん。
はい。
私小学校の時の組体操は、
はい。
5、6年生しか出れなかったんですよ。
ほう。
まあ大体そうか。5、6年生が、全員でやる組体操が毎年あって、で、もう、昔から続く、
ほう。
やつで、内容も全然変わらない。はい、流行りの曲なんて一切流れない。
ほう。
流れてくるのは、みかんの花とか、なんだっけ。みかんの花が咲いている。
あ、聞いたことある。
とか、
え、どういうこと、どういうこと、ちょっと待ってください。ピラミッドの話とみかんの話どうなるんですか
っていう、まあ、やつで、
はい、
それ古風のやつだったんですよ。振りも毎年一緒の。
え？
いや、組体操がね。
え、組体操にそんな音楽が流れるんですか、うん、それは初耳ですね。
あ、そう。で、最初は、だからそういう音楽に合わせて、みんなでほら、肩車とか、
ほう。
逆立ちするやつ、
ああ、ありますね、
倒立するやつとか、あとみんなで端からウェーブするやつとかやるんですけど、で最後に笛だけになってピラミッド作るんですよ。
ああ、なるほど。
で、それがピーって言ったら1段目の人がはいつくばって、
はいはいはい、はい、
ピーで2段目の人が乗って、はいはいはいはい、ピーで3段目が乗って、でうちは最大4段だったんですけど、
はい、
ピーで4段目が乗って、でその後ピーに合わせてみんなで顔を前、ね、
ああ、あるあるある。
左、上、はいはい、するんですよ。
はい。
で、うちは最後の P で、あえてみんなで崩れるんです。
はい、ああ、それあるある。
だって。
それあるある。あるね。へえ。
で、走って、集合して終わりなんですけど。
はい。これ小さいですよ。
ああ。
これ前の音量のままじゃないですか、これ。
じゃあ、これはうちらが聞いてるマイクで、音量はこっち。
そうなの？
そう。
僕、ここ、ゲージが僕と全然違う。
やっぱもともと声がちっちゃい。
僕のね、3分の1か2分の1ぐらいです。
もっとこっちに近づけます、
ね。近づけてください。そちらへ、マイクは、
はい。マイクはもらった。
はい。
はい。
うん、
音大きくなったわ。
はい。
はい。っていうやつでした。
へぇ、
超憧れで、もう4年生までは。
おぉ、すごいな。
もういつかあれやりたいな、みたいになって。で、5、6年生は誇りを持ってそれをやって。っていうね。
すごいですね。
すごいでしょ？ちなみに名前がね、美と力っていうんですよ。
あ、その、演目の。
演目の。
タイトル。
毎年。美と力。これで出身校がバレるな。
なるほど。
はい。
僕は中学校の、中学校何年生だったかな？中学校のね、2年生か3年生でやりましたね。これは男だけです。
へ
え。女の子は女の子でまた違うことするんですけどね。
はい。
うん、小学校の時はなかったですね、組体操っていうのは、ね。
あ、そうですか。ダンスとか？
ダンス？
うん。
ダンスみたいなのもあったかな、なんか。
旗持って。
うん。旗とか、なんか、ポンポンみたいな、なんかこう、
ポンポン
ビニールテープで作ったなんか、
はいはい、
チアリーディングみたいなやつとか、
あれ楽しいね、
みたいな持って、
はい、
お面みたいなのかぶったりしてね、まあ、みんなもやったと思いますけど、やってましたけどね、
はい、
まあ、運動会のシーズンは、まあ、もう終わりですかね、
終わりですね、
もう11月だから、ですけど、
はい、
結構最近はもう、春に運動会するとこ多いみたいですね。小学校なんかは。
そうですか。うん、なんで？
いやいや、その、というのは、行事ごとがね、どうやらその、この秋いっぱい重なるっていうか、まあ、
はい、
ありすぎたら大変だと、準備が。
先生が？
いや、子供もですよ。
そう。
やっぱり基本、勉強をしに行ってるわけですから、ね、体育も授業ではあるけども、
授業。
ただその音楽会や運動会っていうのは、その、まあ、イベントじゃないですか。
はい。
あれも大事な学習ではあるんだけど、うん、やっぱ運動会時期ってですよ。
はい。
全校体育みたいなのがあったりして、本来国語だった時間が体育に変わるとかってあるわけじゃないですか。し、やっぱり体的にもしんどいですよね。
そう。
1日4時間体育とかありましたけど、ほら。だって今考えてみてください。外に4時間いるんですよ。
ケイさんいつもやってるじゃないですか。
まあ僕は仕事ですからね。
はい。
お金もらうからいいんですけどね。はい、まあ大変ですよ、やっぱりそれは。体力的にも。
そうかな。
し、まあほら先生も準備大変ですよね。
先生は大変でしょうけどね。
だと思うので、まあ分散しようということで、
はい、
まあ春やるとこも多いみたいですけどね。
で、聞きますけどね、春やったら何の練習もできないと思いません？
ああ、特にね。
リレーの選手を。
そうそう。
選抜して、はい。
小学校なんかのね、やっぱ1年生っていうのはまだ学校に慣れてないので、
う
ん、
そうですよ。
行事的にあんまり早い時期に持ってくるのはどうかという意見もあるらしいですけどね。
で、小学校入った時、かけっこは一番を狙うものって知らなかったですからね。 みんなで楽しく走ればいいと思ってたんですよ。
それはもう砂浜でやってくださいよ。
そういう幼稚園がそういうところだったんです、うん、
順番を決めない
で、ね、全員だと思ってとにかくゴールにつけばいいみたいな、
うん、まあもうでも そういうその小学校も最近多いって言いますけどね、
1位決めないみたいな、
そう
まあそれもね、いいような悪いような、
どうなんでしょうかね、
うん、決める場があってもいいとは思いますけどね、
と思うんですけどね、まあ必ずしも世の中に、まあその大人になってですね、うん、
はい、
世に出た時のためだけに、その時のためだけに学校があるわけではないとは思いますが、
はい、
まあでもやっぱり世の中に出るまでの練習をしてるっていうところは大きいと思うんでね、学校ってところは、うんうん、
はい、
世の中に出ますと皆さんお仕事をされてですね、
はい、
基本競争の社会ですから。
そうそう。
まあ、資本主義ですから、基本的には。
ライバル会社がいて、
そうそうそう。
ノルマがあって。
そうそう。まあ、勝つことっていうのは、まあ、最終目標としても、じゃあ、勝つためにどういう工夫をするかっていう、ここで頭を使う。
は
あ、っていうことが、まあ、生きる力っていうところだと思いますので、ね、そうですね、そういう工夫をして、
そうですね、
人が考えてないことを考えて試してみたり、失敗したり、うん、でもまた諦めずやったり、みたいなところが、まあ、競争の中にやっぱあるわけじゃないですか。
はい、
から、まあ、競争をなくしてしまうと、まあ、ちょっとこう、うん、そういう機会も減りやすいのかなという気はするんですが。
そうですね。最終的に1位になるとかじゃなくても、困らず生きていくために、そういう工夫をするきっかけみたいな。
そうですね。
うん、
以前もお話ししたことありますが、
はい、
遊びっていうものを、特に小学校、まあ、幼稚園なんかっていうのは体育の中に遊びの要素っていうのをまあ入れるわけなんですよね。
はい。
だから、真面目腐って、
うん、
なんだろう、水泳の授業、泳ぎ方をいきなりやるんじゃなくて、
はい、
まずは水慣れっていうものがあったりとか、
はい、
なんかその遊ぶような
動作。ボールをかけたりとかね。
そう、はいはい、するわけじゃないですか。
はい、
で、遊びの四大要素っていうのがあるんですけど、まあその中の一つが競争なんですよね。そう。だから人と競うっていうのも、まあこれ遊びの要素でもあるんですよ。
勝てる可能性のある人と競争するのは楽しいですよね。
そう。まあちょっとテンション上がるじゃないですか。
上がる。
勝つかな、負けるかなとか思いながらやるって、はいはい。で、あとは、模倣、真似る、真似っこですよね。はい、だから、ままごとしたりとか、うん、おじさんさんごっこしたりとか。
してた。
うん、あれも遊び。まあ、カラオケなんかもある種、そのタレントになりきってね、歌手になりきって歌うっていうのも、はい、まあ、
模倣
という、うん。で、あとは偶然。
偶然。
まあ、じゃんけんとかそうじゃないですか。
ああ。
基本、運でしょ。
そうです、
ね。偶然性でしょ。
はいはい。
とかね。まあ、トランプとかっていうのもある種そういうとこあるんかな。
とかね、
うん、そう。と、あとは、まあ、これ幻覚。まあ、イリンクスって言うんですけど、もう今日も眠たそうですね、猫さん、あくびが。幻覚見えてますか？
幻覚見えない。幻覚ってそれですか？
うん。まあ、よく例えば、麻薬中毒の人が、幻覚が見えるとか言うじゃないですか。幻聴とか。
はい。
で、まあ、あれだとかなり行き過ぎた例ですけども、うん、ジェットコースター乗りました。
はい。
ふわーってしますよね。はい、わー、落ちるみたいな。
はいはい。
あれです。
あれは幻覚なんですか？
幻覚って、まあ、幻覚って言うんですけどね。
へー。
イリンクスって言うんですけど。
イリンクス。
そうそう。まあ、ちょっとこう、ある種恐怖っていうんですかね。恐怖とか。まあそういう、
あれか、かけっこで追っかけられてちょっと周りが見えなくなって、うわーみたいな気分とか、そんなのですか？
それはちょっと。
かけっこじゃない、鬼ごっこだ。
ああ、そうそう。まあそんなとこあると思う。
来たやばいみたいなって。
なんか、
そう。動けなくなったりするやつ。
ちょっとこう、ドキドキ感っていうのかな。
はいはい、は
い、っていう高揚感があるものとかあるんですけどね。だから、まあ運動会の中の種目にも、すべて競争っていうわけじゃないですよね。
は
い、
そうですね。
借り物競争とか札が偶然性があるじゃないですか。
偶然性ね。
だから、ああいう風に、まあ、うまくできてるので、
はい、
必ずしも、その、競争っていうものを嫌わずに、
はい、
他の3つの要素も組み合わせればですよ。
はい、
ね、借り物競争は、その、競争と、今日も足出ますね。
長いからね。
もう 競争と偶然とかね、
はい、
がこう組み合わさってるから、
うんうん、
まあ、誰にでも勝つチャンスがあったりしますけど、
はいはい、
まあそういう、まあある種世の中の縮図っていうんですかね、
ほう、
うん、
厳しいですね、
みたいなものを学校でああいう催し物の中でね、
はい、
拝見するのも大事だと思うんで、
そうですね、
うん、と思うんですけどね。
ね。
まあ、競争も残してほしいなって、
ね、ちょっとね。
要素としてはね。
はい。
思いますけどね。
まあ、何せよ楽しんだらいいんですよ。
そうね。
うん、
まあ、楽しむイコール、まあ、その遊びの要素っていうのはやっぱり大事だと思うんですよね。
そうですね。
うん。
はい。
ぜひぜひ。
楽しい秋を。
お過ごしください。
はい。
まあ、仕事にもその4つは入れると面白いんじゃないですか。
いや、面白いと思いますよ。
仕事は基本競争ですけど、
ま
あ、ノルマがあったりね、
はい、
売り上げ上げていかないかわけなんだけど、はい、そこにちょっとね、他の要素もミックスするとモチベーション上がるんじゃないですかね。
そうですね。まあ、偶然性にイラッとする時も多々あると思いますけど。
どういうこと、偶然にイラッとする。嫌な上司とエレベーター一緒になりました。
とか、
そういうこと。
思わぬ事態が起きたりするじゃないですか。
ああ、はい、事件とかね。
はいはい。
はい、
今日は早く帰れると思ったら緊急が来たとかね。
ああ、そういうことだね。猫さんにとってはね。
ありますよね。なるけど、まあそれもなんとか楽しいに変えて。
そうですね。
創意工夫をして。
はい。
はい。
ですね。
行くといいんですけどね。
はい。
はい。
今週の〇〇は、今週もございません。
あら。最近、ちょっとお休みが続いてますけど。
そうですね。
ね。
はい。
はい。
今日も、ま、金曜日なんですよね。今日もこれ。
そう、
収録。
そうそうそう、
ね、ちょっと早めに、早撮りでございましてね。
早撮り。
はい。
はい。週末、私は、友達の結婚式に行ってきます。
はい。
はい。
どちらへ？
名古屋。
名古屋、ね、
はい。
ということで、
はい。
はい。
大都会に。
はい。
はい。
ご苦労様でございます。
いいえ。
ね、
はい。
はい。
また、なんだっけ、医療、医学、勘違いみたいな話。
はい。この前、複雑骨折の話
し
ましたけどね。
ね、
あの後すぐに、タレントの栗山千明さん、複雑骨折って見ましたけど、ニュースでね。
そうですか。
うん、
骨が外に出ちゃった
んですか。出ちゃったんでしょうかね、おそらく、ね。
それは大変ですね。
はい。
あ、そう。
はい。偶然やってましたけど。
偶然ですね。
はい。
はい、
すいません、
お大事に。だいぶ前ですけどね、あれ。
だいぶ前。もうだいぶ良くなったじゃないですかね。
はい。
はい、
また、あれもやりたい。
ですよね。
ね。
で、まあ、健康や筋肉に関する、それをテーマにしておりますので、
はい。
まあ、普段、僕が答えやすいような、
はい。
運動、フィットネス関係の質問多いんですけど、
はい。
まあ、ぜひ、医療関係の、質問なんかもね、
はい、そうですね。
猫さんに、ね、投げかけていただけたら。
はい。答えるところは答えますよ。
ね。
うん。
なんか、そんなのあってもいいかなと思うんですけどね。
うんうんうん、
インフルエンザ接種はした方がいいですかとか。
ああ、あれね。
こう、今が時期になるわけじゃないですか。
若いくなるらしいですけど、脳症は防げないんでしたっけ。
ええ。
確か。まあ、でも私、打ちますけどね。
僕もずっとやってますよ。
うん。
ああいう
の、ね。でも、その年の方が合わないと、かかりますしね。
時はかかるって言うしね。
そうそう。
絶対はないっていう話をこの前しましたけどね。
そうです。世の中は全て確率ですから。
リスクがあるという、
はい。
リスクは必ずあるということですかね。
そうです。
いうことです。はい。まあそういう質問なんかもいただけたらいいかなと思います。
思います。
はい。ツイッターをやっております。
はい。
はい。今週もフォロワーさんが少しずつ増えております。ありがとうございます。はい。
猫のアイコンの人多いんでしょ？
多いんですよ。写真が猫。
はい。
多い。あなたも猫。
そう。
うん、
そうだよ。
猫集め。
猫集めはしてないけど、流行りましたね。猫好きはいっぱいいるってことですよね。
ねえ、僕も時々 YouTube で猫の動画ずーっと見てる。
あ、そう、犬派じゃない。犬派
だけじゃない。犬も見ますよ。
あ、そう。
動物いいですね。
いいですよ、飼いたいよね。
飼いたい。動物と話がしてみたい。
ドリトル先生みたいな。
そうそうそう。
押しつ、押されつ。
うん。なんか、話聞いてみたい。本当にどう思ってんのかな。
そうですね。
この世の中について。
本当ですね。
愚痴を聞いてみたい。
愚痴？
犬や猫の。
はあ。
こんなに、ね、 可愛くしとるけど、演出やからね、みたいな。しゃあなしよ、みたいな。
サービスしてるだけ。
思ってるんだなぁ。ねえ。なんか。
かもしれませんね。
聞きたいなぁ。
なんか。うちのはまたお菓子食べてとか。俺にも餌よこせ、みたいな。
僕も動物園何回か行ったことありますけどね。
はい。
なんか最近かわいそうやなと思ってきて。
何狭いところで、
ほら、餌はずっと出ますよ。ほら、出るんだけど。
はい。
狭いね。中に入れられてよ。
はい。
なんか、いろんな人に見られてよ。はい。ストレスやと思うもん。
そうですね。あげるよね。
ねえ、で、きっと命短命になってるのもいるでしょ。逆に。ストレスで。で、あの、熊とかすごいんですって、ストレスは。
あ、そう。結構臆病ですもんね、熊。
うん、でもいますけどね。うん、
この間見た動画の熊すごかったですよね、小熊ちゃん。
なんか犬かなんかに、と一緒のとこ入れられたら、ものすごいこう、びっくりして。
漫画よりびっくりしてましたね。
うん。壁に直立して持たれてましたから、ね。ヒーって感じ。
自分の影にも怯えて
る。そうそうそうそう。
で、木につまずいてこける。
はい、動物、ね、まあ僕らも動物ですからね。
はい。
あの、ただちょっとその脳の発達が良くて器用なもんで、
はい。
こういうふうに人間様社会中心にやらせてもらってますけども、
はい。
動物としてはね。
ね
どうなんだろう。だって子供がですよ、
はい、
生まれてですよ、はい、動物ですよ、犬とか猫とか、はいはい、親から引き離されて兄弟引き離されて、はい、いろんなとこに持っていかれるんですよ。
本当ですよね。いやちょっと待って、まだご飯えみたいな。
ひどい話ですよ。まあうちも犬いますけどね。
そうですね。
かわいい。まあ、やからこそ本当に引き取った方はね、かわいがってほしいというか、
そうそう、
まあ、何をもってかわいがるかっていうのも難しいけど、
ねえ。まあね、でも、
なんか切なくなる、
まあ。もらってきて、育てて途中で大きくなって、ああ、無理無理って手放す人、やっぱりいるって言うじゃないですか。もう、あれ、人間だったら人身売買で、少女もらってきて、まあ、奴隷か売春でもしといて、いやもう
ええわ。
ええわって言って捨てるみたいな感じでしょ？ひどいわ。
なかなか僕そう考えるとやっぱなんか世の中普通やと思ってることも、
うん、
本当にその相手の立場になって考えると普通じゃないなと思うことありますね。
そうですね。
なんか、
そうね。
ちょっと辛くなりますね。ああいう動画を僕は見てると。なんかね、かわいそうやなぁと思う。
自分が、なんか動物飼うときは、まずシェルターに行こうって思いますね。
ああ、まあね、ほんと、その方がいいのかな、やっぱりね。
ねえ、だって、新しく血統書付きみたいなの買ったら、ブリーダー喜んでまた増やすでしょ。
ねえ、まあそのね、ブリーダーさんっていう職業もあるんだけど、なんていうか、ねえ。
買う人いないのに増えても困りますからね。
うん。
うん、
なんかね。
なんかね。
うん、
ですよ。そ
う。なんか、失礼かもやけど、やっぱそういうのをやっぱお仕事にされるっていうの、どういうお気持ちなのかな、というか、その、まあ、責めてるつもりはないんだけど、ねえ。まあ、
その、
どうなんだろうと思う時もあるけど、
ね。立派なお花を育ててるみたいに、
まあそういう感覚なのかな。
そう。いい犬を育てて、で、それを欲しい人たちはもちろんいるわけだから、で大事に育ててる人。
やっぱ世の中需要があるところに、やっぱサービスが生まれると、うん、ビジネスが生まれるということなんですかね。
それはそうですね。
うん。
まあ、血統書付きの犬が悪くはない
し、ね。ないんだけど、
うん、
まあ必要以上にそういうブームとして煽ったりするのは良くないんだよね、とは思いますね。
一時の気の迷いみたいな感じで、いい犬買ってきて、飼えなくなっちゃう人たちがいるのは悲しい。うん。
ですね。
はい。
はい。
はい。あ、動物園といえばね、
はい、
一個だけ、
はい。
なんかもう忘れたけど、お笑いの芸人が二人、
はい、
ゴリラに扮して、
はい、
動物園に展示されるっていう企画があってね、
は
あ
は
あ、なんか YouTube で見たんですよ、
はあはあ、
ご存知の方いるかもしれませんけど、はあ、でゴリラの着ぐるみを着て、
うん、
完全に展示されてるんですよ2人組で、
うん、
てか2頭で、
うん、
でなんかゴリラっぽい動きとかしたり時々お笑いのネタみたいなことするんですけど、
うん、
ほとんどのお客さん気づかない。
ゆうたさん作りがかなりリアルってこと
ですか？リアル で動きはかなり変な人間っぽいことしてるのにほとんどのお客さんがゴリラと信じて気づかない。
あ、そりゃそうですよ動物園にいると。
最後になんか本当にその二人のネタをこう動きでやった時に、はいはい、なんか気づいた人たち
が
あれはみたいな、やっと気づくんですけど、その動画面白かったんで、
はい、
どうやって探したらいいか分からないけどお笑いゴリラとかですかね。
そうね、
うん、はい、
はい、
ありました。
はい、
はい、じゃあKさんの鼻も詰まってきたので、
はい、
今日はこの辺で、
はい、
はい、また質問とか、
はい、
ご意見ありましたらツイッターにお願いします。
はい、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
さようなら。
さようなら。